敵と味方ではなく30人で試合をしているようだった。東海大学附属大阪仰星高校キャプテン近藤とは。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜午後6時15分からお届けしています。感染拡大の状況もあり、今日は一人でスタジオからお送りします。まずはこの1ヶ月、高校ラグビー桐蔭学園強かった。史上9校目の連覇を果たしました。第100回大会花園ですね、1月9日のファイナル、桐蔭学園が32対15で京都聖翔を破りました。3度目の優勝です。いわゆる感染拡大防止の観点で無観客で開かれた大会、私は現場にいて本当にこれは運営に当たった関係者の方々の尽力というんですかね、非常にきめの細かい準備、それから細心の注意を払って運営をしていった、頭の下がるような思いがしました。全国大学選手権、天理大学、これも実に強かった。1月11日東京の国立競技場で行われました。連覇を狙う早稲田を55対28で退けた。55対28ってよく関西リーグで天理の試合でよく目にするようなスコアですね。他の大学が攻撃が通じるんだけれども、天理の爆発力にも及ばず、共に力を出し合って強い方が勝つと、そういう試合でしたね。天理大学は初めての優勝、関西勢としても1984年度、あの懐かしい同志社大学以来、実に36大会ぶりの大学日本一全国制覇です。天理のホエールキャプテン松岡大和、 NTT ドコモ入りが発表されています。トップリーグ、今月20日の開幕になりました。複数のチームで感染が判明して、延期をされた、いろいろありますけれども、ファイナル5月23日に行われます。今月20日開幕の予定です。新リーグ2022年開幕ですね、新しいリーグ、いろいろこう議論が続いていたんですけれども、大枠が発表されました。3部構成、1部は12チーム、シーズンは1月から5月です。それから気になる秩父の宮ラグビー場の行方も新聞記者なんかの報道によってだんだん明らかになってきて、いわゆる神宮第二球場の跡地にこう移ると、それと屋根付きの密閉型のスタジアムになるという方針が分かりました。おそらく質の高い人工芝にこうすると思われます。完成おそらく十数年目処ではないかと。明日明後日の話はないということですね。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。今日は一人でお送りします。緊急事態宣言が東京にも出ているというような事情ももちろん考慮をするわけですけど、それは半分は言い訳のようなもので、たまにこう一人で話したくなる。これどういうことかっていうと、これ私コーチをしているとき、12年間高校や大学のコーチをしたんですけれども、つくづく感じたんですけれども、人間っていうのはこうインプットしたものを時々アウトプットしないと身体化しないっていうんですかね。コーチングの勉強を一生懸命本読んでして、いろんな人の話を聞いて、結局それを例えば後輩に酒場で、さも自分が考えたように延々とこう話す、その時に脳みそにこうピュッと入っていくんですね。なんかそういうところあって、時々こうなんか一人で思ってることを話したくなると。とは言ってもあんまり自分の脳みそに従うとひどいところに行ってしまうんで、リスナーの方、 ありがたいお便りをいただいている。それも反映させながら、まあ、話したいと思います。で、まず、ペンネームマニアックは褒め言葉さん。質問がありますと。天理はなぜ聡明に爆笑できたのですか？爆発の爆ですね。で、かつ、圧倒したということ。これはもう大げさではなくて、例えば決勝戦の後、記者会見で、早稲田の丸尾高政首相が、文脈の中ですけども、素晴らしい天理ラグビーってこうフレーズをこう口にしましたね。素晴らしい天理ラグビーにっていうような。これはね、なかなかこう面白くて、普通こう、の強さにとか、素早さにとか、なんていう、こうよくそういう表現あるけども、もう素晴らしい天理ラグビーと。今の今まで戦っていた相手の首相が、まあそう言ったと。これまさにこう全てを表しているような気がしましたね。で、天理大学なぜ強いか、ちょっと紐解いてみたいと思うんですけど、私は天理について調べたことがあって、これですね。天理大学がなぜ今年こんなに強かったかということの一つに、もともと天理のスタイルというものがずっと流れていて、それは非常に理論的にも優れているということが一つあります。それが前提です。で、そこに、まあ、強力な留学生を含めて、様々なキャラクター、能力のある選手がある程度集まって、もちろん優秀なコーチ陣が率いて結果が出たわけですけれども、天理大学というのは1970年代の前半ですね、一度時代を築くんですね。1970年に同志社大学をこう破るんですけれども、当時の同志社大学って関西リーグで無敵だったんですね。で、天理大学ね、今のチームよりもっとこう小さい、もっと無名の選手たちで戦っていた。で、それが破る。これはね、関西ではニュースだったんですね。そしてそれから1973年から75年度まで関西リーグ3連覇を果たすと。藤井和江監督という、藤井、普通の藤井ですね。で、主計って、大蔵省主計局の主計という字ですね。という、こう、まあ、いわゆる情熱家の監督がいて、しかもその人は非常に考える人でもある。激しい練習を行うけれども考えることも深い。まあいいコーチですよね。そのまあ一つの証明として、その門下から非常にこう優秀な指導者が、慶光学園の時代を築いたキトラ・トシカズさん、京都産業大学でね、期待に鍛えて、しぶといチームを作ってきた大西健さん、それから五瀬工業、今五瀬実業、武田博之監督、本当に考え抜いて、勝っていく。みんな天理大学の卒業生なんですね。やっぱりそこから人が育ったと。当時のそのモットーが走ってつなぐラグビーっていう。で、もともとそういうこう系譜があるんですね。で、これはね、この1970年代前半の天理大学ってちょっとマニアックな話ですけど、マニアックは褒め言葉さんの質問なんで、構わないと思って続けますけれども、もっと称えられていいんですね。だけど、こっから先私のまあ意見なんですけども、当時全く同じ時代に、関東で早稲田大学がいわば同じような感じで全国制覇をしたり、黄金時代を築いていったんですね。限られた戦力、高校時代、全国大会を経験してないような人たちが入ってきて、それを先鋭的な理論というか、まあ非常に優れた理論のもとで猛練習をして、そして選手層の厚いチームを破っていって、いわゆる社会的にもものすごい注目されたんですね。いわゆる体育会的な上下関係がないと。練習は厳しいけれども非常に自由があると。っていうようなことも含めてこう非常に称えられて、早稲田ラグビーというもの。で、実は関西で天理大学がものすごいそういう大事な時代を築いてたんだけど、何かこう重なってしまって、その影響が私はあると思うんですね。で、これがもう一つ前提です。で、それからまあ浮き沈みはずっとあるんですけれども、まあ、小松節夫監督がやってきて、この人は天理高校から同志社大学に行ったんですけれども、いわゆるこう天理教の中のこう選ばれた人材で、で、この人がまあ就任をしてご存知のように強くしていく。最初は3部リーグだった。ですね。で、今年どうしてこんなに強かったか。これは、端的に言うと、昨年度ですね。2019年度の準決勝で早稲田大学に、まあ、大敗をします。その時の先発メンバーのうち10人が、今回の決勝の芝生の上に立ってる。しかもそのうちの8人が最上級生になっていたと。いうことですね。で、その、さらに前の年には、決勝で明治大学に、本当にわずかな差で、負けた。最後、フィフィタがボールを落とさなかったら逆転してたんじゃないか。追いついて追い越してたんじゃないかと。そういう経験をしてる。その経験を積んだ人たちが4年生になって国立に立ったということでしょうね。だからこうもう過去の敗北から学んでましたね。例えば、準決勝の明治大学の試合、私あれ現場で見ていて、まあ自分の解説の担当が終わって、隣の部屋でこう見てたんですけれども、 あ、天理やっぱり強いやってまず思いました。だけど、ラインアウトが明治が最初非常に優勢だったんですね。で、これは2020年度の大学ラグビー、忘れてはいけないのは、ラインアウト、明治大学は本当にこう際立っていた。高さもあるけど考える力も、その技術の正確性もあった。で、これ、天理は案の定、ラインアウトがなかなか最初うまくいかなかった。ここで明治は何とかするかなって私は思ったんですね。ところが天理はね、さっと切り替えて、ペナルティを得てもすぐこうクイックタップで攻めたり、つまりいわゆるプラン B を持ってたんですね。プラン A がうまくいかないときに、うまく運ばないときにすぐ次の手を、しかもそれをおそらくフィールドの中でこう決断していったリーダーたちが。これが強さなんですね。で、それによって結果の爆発的な攻撃力。あれはね、先ほど言ったその天理の伝統に沿ってるんですよね。ボールを下げないでどんどんこう展開をして、スペースを作ってスペースにこう、細かいパスで走り込んでいくような。そして転んだらすぐ起きる。立ち上がってまた動く。その本当に昔、五世実業の武田監督が現役だった頃のこう猛練習を反映しているような、そういう流れってどっかにあるんですね。今同じような練習してないと聞きますけれども、どっかにある。で、そこにあのフィフィタのようなもうものすごい強烈な人材がこう入っていく。モアラ、ロックの強かったですね。で、まあ、ここに強みがありました。それともう一つ、今季ここまで強かった理由はもうはっきりしていて、9番、10番ですね。藤原、松永。これが学生、随一、学生で最高のハーフ団って昔の言い方ですけどもね、であったということですね。これが大きかったですね。昨年は、早稲田の斉藤、岸岡の方が、まさに言葉の文字通り一日の長があった。今回はこの二人のね、安定感ですね。これね、今だから話しますけど、早稲田の相良監督がもう決勝より随分前にね、天理はハーフ団の安定感が一番だと。だから強いですよってこう話してたのを思い出しましたね。まさにそういう、しかもその能力の高い1年生から試合に出てる2人が散々負けて大事なところで、ついにこう、まあいわば満を持して、今回はしくじらなかったですね。なんかそういう印象が強いです。で、もともと強かったんです。もう昨年度だって、その一昨年度だって優勝して不思議ないもうラグビーを築き上げてた。しかしそこで明治、早稲田に敗れて、そこで学んで、で、今度、明治、早稲田を破ったと。本当にこう物語のような結末でしたね。それともう一つの要素として、天理大学は、いわゆるコロナの感染がその部内で発生して、まあその時非常に辛い批判も受けて、でそれによってまあ結束をした面もある。それがまず一つの前提ですけれども、その上で、どの大学もやっぱりその、今回は、いわゆる春の大会だとか、夏の練習試合とのほとんど経験はできなかった。その戦いの中でやっぱりこの10人昨シーズンを経験している悔しいところで負けたチームっていうのはこう相対的にやっぱり力を発揮しやすかったっていうのはもちろんそのコロナ禍によってうまくチームを作れなかったらどのチームも等しいんですけれどもそういう面もあったかもしれませんね。そこで経験が生きたということです。特に私昔早稲田大学のコーチだったんでわかるんですよ。早稲田ってもう戦前からチームの作り方が簡単に言うと、春負けて、負けたことを考え抜いて、焦点を絞って秋にこうひっくり返していくっていう、もうそれがもう、血肉化されてるんですね、チーム作りに。そういう意味で、春夏なかったっていうのはね、早稲田に関して言っても、ものすごい難しかった。だから、相良監督の手腕はむしろ私はあるなってこう思いましたけれどもね。ということです。続いて、ペンネーム兄さん。年末年始の学生ラグビーで話題になった。引き分け抽選、それから誤審、TMO 導入の是非について意見を是非ということですけれども、引き分け抽選ちょっと後で話しますね。で、誤審一つありましたね。でもあの誤審は仕方がないと思ったな。ちょっと待ってね、今これも正確を期すためにメモを見ますんで。これもまあ後で話したいと思ってましたけど、1月3日ですね、あの東海大学附属大阪仰星対東福岡、21対21のまあドロー。後半高校ラグビーは30分なのに、進む時計で48分。大学ラグビーより長い。まあ、本当の名勝負でしたけれども、あそこで一度、あれね、時計で36分でしたね。後半の36分。進む時計で。東福岡31回こうフェーズを積んで、急にこう右へ展開して、10番がパッと後ろに蹴ったんです。左足から。で、途中出場のね、25番だったと思いますけれども、それをまあ追いついて抑えた。ということはそこで終わりですね。もう36分なんで、さよなら勝利というか。と思ったら、アシスタントレフリーが、まあ、フラッグを、まあ、今ある比喩的に言うと、突き出して、今、東福岡にノーボールタックルがあったと。 ということでトライがまあ認められなかった。で、これスローで見ると誤審かもしれない。でも、私にとってこれ誤審じゃなかったですね。というのは私もこれ確認しましたけれども、行政の選手がこう戻るんですね、蹴られて。で、その時ね、あまりに慌てて戻ったんで、自分でバランスを崩したんです。で、これは確かなんです。で、その意味では間違いだ。ところが、ある場面で、カメラも捉えてるんですけど、こう、追いかける東福岡の選手が、急に前で人が倒れたんで、こう、なんとか両手をこうパッと出して、避けるようにというか、まあ、本能的反応ですよね。あれね、スローだからわかりますけど、あれ、横でこう見てたら、押したように見えますね。私があの先進だったら絶対同じように間違えたし、しかもノーボールタックルがあったという唱える勇気があったか考えさせられました。あのアシスタントレフリーは悪くないと私は思います。そんなこともありました。で、私がよく聞かれるんですね、日本のレフリングどうですか。で、私の考えるレフリー論というか、ちょっとだけ語りたいと思うんですけれども、あの、上手い下手はもちろんあります。で、さっき言った誤審をしたとかしないとか、まあ、あるでしょう。しかし私はレフリーをしてる人たちこう話すと、わざとこっちのチームを勝たせてやろうとか、このチームなんか気に食わないから、なんかこう恥をかかせてやろうなんて思う人は皆無だと思いますね。皆無のはずです。もちろん、地方のどっかの小さな試合で何かそういうことあるかもしれない。それはわからない。でも、そういうことはないと思います。これは今から語るのは都市伝説半分冗談だと思ってきてください。大昔の奈良県の高校の予選で天理高校がもう絶対勝つ時代ですね。で、決勝でこう頑張るチームがある。あわやっていう時がある。一向に笛が鳴らない。なかなか終わらない。天理が勝つまで終わらないんじゃないかっていうのは負けた側の選手が勝手に言ってるんですよ。当時の。で、次の日、天理の駅前をその人が歩いてたら、その選手が、前の日のレフリーが天理教の格好をして、駅のボランティアで掃除をしてるのを見たっていうのは、冗談ですんで、忘れてください。というような話を聞いたことあるけど、しかしこういうのはもう大昔の話です。半分冗談です。で、さっき言ったように、まあレフリーの人がそういう、よこしまな気持ちがあるとは思えない。ただやっぱり私もこう、なんとなく、好ましいレフリーと、うっと思うレフリーのタイプとあって、やっぱり、レフリーというのは、その芝の上では徹底的にいい人であってほしいですね。と私は思います。これね、私もコーチしてたんですけど、コーチっていうのはね、自分のチームを勝たせる。自分がたまたま出会って手掛けた選手たちを絶対幸福にするために支援をすると。それが役割なんで、ある意味他校というか相手チームにとっては、あるいは大会の運営者にとってちょっと尖っていて、必ずしもいい人じゃないっていうことが、若干要求される場面っていうか、自分のチームがファーストなんで、他に対してはちょっとゴツゴツしてたり、そういう面は若干求められるんです。だけどレフリーは違う。レフリーは、まず選手、それから、まあ指導者もそうですけれども、まあ観客がいれば観客、テレビの前の視聴者、あるいはラグビーに憧れる子供たち、みんなにやっぱり幸せにする。で、ラグビーっていうのは素晴らしいな、ここにいる選手たちはもう、いいレフリーってあの子供の笛吹いても選手を尊敬しますよね。6歳の子供を吹いてもジャパンの笛を吹いても同じように吹く人がいいレフリーで、同じような気持ちで吹く人ですね。だと思います。で、笛の音が優しいレフリーは大体いい人ですね。こうピーって吹く人は、私はこうポリスとか、ポリスって呼んじゃうんですけど、誰とは申しません。で、私がちょっと、レフリーの言葉で好きな、かつてジョナサン・カプランっていうね、南アフリカの、まあ、世界のトップレフリーですね。2013年、一線を退きましたけれども。で、この人が、後にその本を出すんですけれども、英語の、call it like it is って言うんですけども、まあ、意訳すると、ありのままに吹けっていうことですかね。ありのままに吹くんだ。というようなタイトルの。で、私もこう辞書をひいひい、まあ、電子版だったんで、見ました。で、レフリングのアートっていうね、章があって、こう自分が意識していたことをこう羅列してるんですけどね。こう言ってます。丸一、競技規則、括弧ローですね。の範疇で審判をすると。丸二、フィールドにおける31番目の人間であるように心がけて、選手をステージの中央に立たせると。介入は重大で強い判定の求められる場合に限る。丸三、選手が培ってきたスキルを発揮するのに最適な環境を整える。ペナライズはゲームに影響がある場合のみ。丸四、ここはね、僕もうまく訳せないんです。格別なゲームを創造するためのコンドゥイット。タレと。コンドゥイットって直訳すると水道管とかね、こう電線を収めるこうパイプのことなんですけれども、まあ何か格別なゲームを創造するためのそういう存在になれと。 ということでしょうね。で、さらにこんなことも話してますね。周囲の想像より身体と心理の連動というのは密接であると。いかなる理由があるにせよ、イライラしたら自分がどんなにフィットしていてもその努力は報われないと。つまり心穏やかでなきゃいけないんだと。大体こう言い尽くしてると思いますね。これで。私はそう思います。で、このカプランとしたね、なんか独特の人ね、学位いっぱい持っててね、弁が立ってね、もう選手がもうどんな猛者がね、何を言っても無駄っていうような、もう議論したら負けるっていうような雰囲気の人でしたけれども、でもどっかユーモアの気配もあって、で、コミュニケーションについてね、私は最高にフレンドリーとは言えなかったと。時にぶっきらぼうであったと。でも選手に丁寧に説明してきたし、向こうが求めるならさらに話し合う機会も持ったと話しますね。これも向こうが求めるなら、これいいですね。でね、この一節が好きですね。ローとチャーターの融合に心を砕いてきた。これは深い言葉なんですね。ローっていうのはね、ローっていうのはさっき言った、まあ規則ですね。競技規則。まあいわゆる日本語的に言うルールですね。で、チャーターっていうのは、なんていうの、その上にあるラグビー精神のようなもんですね。憲章と訳しますけれども。で、これ要するに政治の世界で言うと憲法と法律の関係でしょうね。あの、法律を守ればいいんだじゃなくて、もしかしたら法律がちょっと、この場合法律をあまりにあからさまに適用すると、憲法の精神に反するんじゃないかっていう局面があるわけですよね。で、レフリーってのはそこが大事なんだというわけですね。ローの範疇で吹くんだけれども、やっぱりチャーターというものをこう頭に置いて、その二つを融合させるんだと。法律と憲法を融合させるって言ってるんですね。まあ、こういうことを書けること自体が、まあ、優れたレフリーだなとか思いますけれども。私のレフリー論ってまあ以上ですね。で、TMO、もう定着しちゃうと、ないからこの場合このチームがかわいそうだったなっていう出来事がまあ起こるんで、あってよかったなと思うことも多いし、ないと困るなと思うこともある。私はでもそもそもラグビーってのはそこの誤信を許容するものだったと思うんですけど、やっぱりプロになると、いわゆるステークホルダーっていうビジネス界で使うようなね、こうやっぱり利害関係者とかたくさんあるわけですね。スポンサーはお金を出す。クラブはやっぱり経営していかなきゃいけない。選手は報酬がある。そうするとやっぱり誤信はあってはならないということになっていくわけですけれども。人間が自然界の速さじゃないもので、こう、ものをチェックするのは真理なのかっていうのは私はよく思って、これあんまりまあ説得力ないんですけれども。モールでぐちゃぐちゃになって、こう、ゴールラインになだれ込む。あれ私解説で何度か言ったことありますけど、いつまで思い出すのは昔のアメリカの大学の卒業式の後に大学生がふざけて電話ボックスに何十人入るかって遊んでる。あの写真を思い出すんですね。あんな場面のこう誰がボールがついたかついてないか分かんないでいいんじゃないかって思うこともあります。だけどもう今や引き返せないですね。それで引き分け抽選。これも私は本来ラグビーらしくていいなって思う立場だったんですけれども、つまり引き分けに価値があるってことですね。引き分けっていうのは引き上げ以上の何者でもないんだから、無理やり決着させることはないという、その精神は私は本来正しいし、いわゆる対抗戦思想っていうんですかね。ケンブリッジ大学とオックスフォード大学が年に一遍戦うときに、フルタイムで、例えば6対6だったら、それはまさに6対6なんだということで、いいわけですけど、やっぱりこう、いわゆるノックアウトステージに入っていくと、まあ次に相撲を決めなきゃいけないんで、どうせ決めるなら、例えばその延長戦だとか、まあ今、ゴールを、競う場合もありますけれどもね。まあそう変わっていくと。で、例えば高校ラグビーも、大学ラグビーも、まあ今いろんなルールがありますけども、もっと普通に延長戦やればいいんじゃないかっていう。これも一理あるということは否めません。これからもちょっと深く考えていきたいと思います。で、それではペンネーム、いつものくださいさん。トップリーグ開幕が近づきました。注目すべきチームと選手を挙げてくださいと。次に、丸括弧で心強いマイナーな選手の名前でも構いません。これでがぜんやる気が出ましたね、今。で、チームちょっと時間の関係もあってもう選手でいきますね。マイナーな名前でも構いません。マイナーじゃないですけれどもね。例えば、私はね、五郎丸歩む。まあ、引退を宣言してますね。このトップリーグ限りの。いわゆる網膜に焼き付けなきゃいけない。最後に見とかなきゃいけない。それはもちろんです。すごいこう人気者とかこうあの漂うオーラに目を奪われますけど、一人のフルバックとして優秀だと思いますね。全然マイナーな名前から入ってませんけれども、彼が一番いいのはね、蹴られたボールをバンと取って、相手がバーンってもうあの海外の強豪国の選手がバーンって潰しに来ても、いい位置ぐらいこう持つんですね。パタンって倒れない。これはフルバックのもう最大の魅力ですね。で、 NEC に吉弘博正というフルバックいるんですけれども、この人ももう35歳のはずですね。13年目かな。桐蔭学園、筑波大学。とにかくこの人を見ようと。一言で言うと、ジャパンに選ばれないだけで、いつもそこにいると。もうトップリーグ NEC、あのジャージ15番、ああ、吉弘まだいる。またいいプレーしてると。派手なところないんですね。こう、読みが深くて、しっかりした攻守を続ける。いい選手ですね。あとね、久保田、フランカーの末永武雄。福岡高校から同志社大学ですね。4年目ですかね。この人もいいですね。大きくないけれども、渋いんですね。小さいけど外国人に強い。試合で必ず何事かしますね。何か爪痕を残すというんですかね。注目したい。それから、日野レッドドルフィンズ、42歳。ベテランで言えば、久富雄一。42歳で、普通にスクラムが強くて、普通に試合に出てきますんで、見なきゃ損ですね。神戸製鋼はやっぱりあの、ナヤタ・ルイ。前のシーズンで突然こう現れた。6試合で9トライ奪ったんですかね。トンガ・カレッジから流通経済大学。この人どれぐらいまた伸びてるか。26歳。まあ、ナンバー8ですかね。注目ですね。それとね、ホンダ・鶴川達彦という、まあ、プロップがいますね。これはね、あの、あそこにグー・ジオンという、まあ、なんていうか世界的なスクラムの組手がいるわけですもん。去年ですかね、会った時に。その前も言ってましたね。鶴川っていう選手が早稲田から入ってきて、絶対伸びますから。すごくいいですから。具がそんなに言うんで、きっとそうだなと思って今名前挙げたんですけど、まあ、早稲田の時から、もともとセンターで、パスがものすごい上手で、プロップとしてはもう本当にこう国内最高級のこうハンドリングの技術を持ってる。だからスクラム、ホンダでこう、グダンクと一緒にこう鍛えられていったら、こう面白い存在になっていくと思います。で、桐蔭、早稲田っていうとなんかエリートっぽいですけれども、桐蔭中東という学校なんですね。あの強い桐蔭学園じゃないんですね。まあ、系列なんでしょうけれども、どっちかというと受験勉強ばかりしてるような学校らしいです。で、その話を私は宮司用に、あの鶴川の桐蔭っていうのはあの桐蔭と違うんだよって言ったら、あの桐蔭と思ってたらしくて、あ、そうなんですかってその後の一言が良かったですね。じゃあ鶴川は普通にホンダを受けても入りますねって言ってましたね。面白いこと言うなと思いましたけど。それとね、プロップで言うとね、現在のところ無印、ヤマハに川田和弘っていう、まあ新入社員でしょうね。まあルーキーがいます。深谷高校埼玉、それから拓殖大学ですね。で、身長は172センチ、102キロ。今のところ無印、学生時代もさほど注目されたことないと思いますけれども、ヤマハの人たちはスクラムを語ると深いんで、ある関係者にこの間電話で聞いたら、数ヶ月前ですから、その後怪我なんかしなければいいんですけれども、川田という新人が入ってきたと。ひょっとしたらひょっとしますよって言ってましたね。あとね、そうですね、三菱重工、土佐誠主将34歳。一緒にプレーした人はみんな尊敬する。まあ、ナンバー8。尾道高校関東学院大学。いろんな立ち位も経て三菱へ来ましたけれども。この人も今34歳なんで、今、目に焼き付けとくべき選手だと思いますね。まあ、キリがないんで。あと、まあ、キャノンで田村優がキャプテンになったと。あの個性が、キャプテンになることが、で、どうなるのか。案外、全く変わらず、こう、ひょうひょうとプレイするのか。面白いですね。あと、ま、いくつかいただいてるんですけど、ペンネーム、女子ラグビー大好きさん。端的に言うと、花園で一番感動した試合。ときめいた選手。これも難しいですね。結局、私が J スポーツで解説をしてるんで、で、今季特にこう、いろんな、やっぱり制限があって、自分が担当しないときに、うろうろ動き回って、選手のそばに行ったり、なかなかできないんで、結局自分が担当した試合、その前後、そこのグラウンドで行われてる試合ばっかり見ちゃうんですね。ですからまあフェアと言えないんですけれども、大阪朝鮮高級学校と流通経済大学附属柏の、あれ準々決勝でしたかね、一番最後のところ。流経大柏がもうこれ行くだろうっていうゴール前でこう、ガーッとこう、なだれ込んでいくような、最後、そこにこう、みんながこう、なんか10対10でこうラック作ってるみたいな感じになってゴール前で、ゴールライン上ぐらいでしたね。ちょっとボールと体が浮いたら、ばー多分、大阪朝鮮高のナンバー8のキャプテンじゃなかったかな。ぐわっと抱え込んで、上に持ち上げたらモールのようになって、でそこにこうみんながもう、うわーってもうインゴールですから、前からも入れるんですよね。だから、なんか見たことがないような塊ができて、で、そこで終わると。 あれはなんかやっぱり高校ラグビーらしくて感動しましたね。あとね、意外と徳島の城東高校とか山形中央高校とか、いわゆる強豪じゃないけど、あ、いいコーチが限られた環境の中で、戦力の中でしっかり教えてるなと、いいコーチングしてるなっていうこうチームがあって、私はそういうところに惹かれるんですね。なんかいいなっていうと思いました。高校ラグビー、あとちょっと花園番外編なんですけれども、函館ラサールという学校が出場しました。で、まあ大会前、あの神戸製鋼のグラウンドを借りて練習する機会があったんですね。開幕前ですけれども。でね、ある部員があることに気づいて、そもそもはですね、あの神戸製鋼にラファエレ・ティモシー・ラファエレ、ワールドカップのあのジャパンの英雄ですね、がオークランドのデラセラカレッジという学校の出身だということに気づくんですね。で、このデラセラってまあラサールですね。ラサールの意味です。そしてまあいろんなつてを通してメールを送るんです。我々ラサールは神戸で練習するんですと。そしたらね、そのラファエレがね、なんか前の日までどっかで仕事があってものすごい忙しいのに、で、ちょっとわからないという返事だったらしいんですけど、朝早くの練習で、ラサールの選手がそれに備えて結構早めに着きますよね。そしたらね、グラウンドの中央にね、このラファエレがね、直立不動で待ってたって言ってますね、一人で。あのラファエレが。もちろんそれは高校生、感動しますよね。で、まあいろいろ交流があって、ラサールが花園のためにこしらえたジャージだとか、あのマスクですね、こう、チームのマスク。自節柄。そういうものをこう送ったら、その、喜び方が、本当の嘘のない、こう、深い喜び方で、それにまたみんな感動したと。で、やっぱりこう、ラサールって、まあ、その、キリスト教の、ラサールの兄弟愛は世界中で、どこでも不滅なんだというような話をして、で、ぜひ、私の学校とも交流をしてくれと言ったそうです。これちょっといい話だと思って紹介しました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
敵と味方ではなく30人で試合をしているようだった。東海大学附属大阪仰星高校、近藤とはキャプテン。1月3日対東福岡ですね、後半実に48分も続いた壮絶なドローの後のコメントですけれども、あの時私も解説をしながら同じことを感じました。お互いに引き立て合って、どんどん力を引き出し合って、何か一つになっていくような感じはしたんですけれども、うまい言葉が見つからなかった。中で戦っていた、芝生の上にいた高校生の方がよほどいい語彙があった。まあ実感なんでしょうね。敵と味方ではなく30人で試合しているようだった。スポーツ、まあラグビー、いわゆるものすごい綺麗なコメントですよね。敵も味方もなくて一つだったんだ。お芝居のセリフだとちょっと、それはいくらなんでも甘いだろうっていうような、しかし本当にこういうことが起きるんですね。心情になる稀に。で、それを目撃できたっていうのはすごい幸せですね。もちろん当事者は勝ちたかったでしょうけれども、当事者もあと何十年かして振り返ったら幸せだと思いますね。あの試合はなんか東福岡どっちかというとこの大会苦しいって言われてたんだけれども、試合をしている途中でどんどん東海大学仰星によって力が引き出されて上手くなっていくんですね。仰星はちょっと上手く運べてなかったけど、ガーンと追いついていく。あれもし抽選の結果が反対だったら、決勝戦どうなったかわからないと思いますね。もちろん本当にどっちが勝つかわからないような試合になったと思いますね。いい言葉でした。この番組は来週のこの時間再放送があります。今月のおしまいの曲、ジョン・ロールズのフィールド・ファイヤーです。次回3月1日です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。